Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Like a small boat.
本当はやりたいことがあるの。でも周りの目を気にして自分の気持ちはしまい込む。ねえ、もう一度心の声を聞いてほしい。どんなに不安で押しつぶされそうになっても大丈夫。自分の力を信じて一歩踏み出したら、そこにはきっと幸せな世界が待っている。そんなあなたの心に寄り添うラジオ、小山純子のラヘラジ。一緒に新しい自分を見に行きましょう。今週も始まりました、小山純子のラヘラジ。1月はやっぱり寒いですね。2月、まだまだ寒くなっていくのかなと思うと、柚子ヒノキの精油が手放せませんと言いますのもね、柚子とかヒノキの精油があればちょっと入浴剤にしてお風呂に入れるだけで柚子風呂とかヒノキ風呂が楽しめるからなんですけれども、そんなね、日本の精油を作っているメーカーさん巡りの旅、先週に引き続きまして今週もお届けしていきたいと思います。で、先週は精油、ね、水蒸気蒸留で抽出する機械を作っている本村さんのお話を中心にお届けしました。今週は、そことタイアップをして作ってらっしゃる未来アロマの船山さんのお話を中心にお届けします。2本目の収録だったので、先週のものよりもアットホームで結構本音もたくさん飛び出していて面白いお話ですので、ぜひ最後まで聞いてください。この後スタートです。FM ギグ、小山純子のラヘラジ。はい、では本日は先週に引き続きまして、福岡県大川市にある本村製作所、そして日本の精油ブランド未来アロマを訪問した時の音源をお送りいたします。どうぞお聞きください。はい、今週も先週に引き続きまして、日本の精油ブランド未来アロマをプロデュースされています株式会社ハートミライ代表取締役船山英二さん、そしてそのパートナー株式会社本村製作所代表取締役社長の本村寛さんにお話をお伺いいたします。今週もよろしくお願いいたします。ね、先週は本村さんのところが作っておられる装置のことをね、ちょっといろいろとお話をお伺いしたんですけれども、船山さんがもともとは関東でコンサルティングの、ね、お仕事をされていたのが九州に来て、
はい、
未来アロマを立ち上げてっていうことなんですけど、ホームページを拝見すると、
はい、
やっぱりね、この九州農村地が多い中で農林業の未来を6次産業化でとか、もったいないをアロマで表現するとか、と、ね、デザインによる新しい価値をっていうところに私すごく興味を持ったんですけども、
はい、
多分ご自身のところで精油を作るっていうことだけではなくて、ね、いろんなところからこう抽出の依頼があったりするっていう話だったんですけども。
そうですね、はい、結局僕はまあ横浜出身で、
はい、
まあ、ずっと長い間向こうで広告業界にまあいたんですけど、
はい、
で、まあ、まあ、ずっと自分でね、まあ、独立はしやすかったんですけど、で、まあ、ひょんなきっかけでこの九州の福岡っていうところに来て、
はい、
で、まあ、この間も話しましたが、元村社長と出会って、はい、うん、でいろんなアロマのことを考えているうちに、うん、で、まあ、社長ともいろいろ話しているうちに、まあ、やっぱりそのこっちは捨てられているものが多いと、
はい、
でみんななんか儲かんない儲かんないって、で金になる原料を捨ててると、
うんうん、
でいうところから、そういう原料は全部アロマの原料になるのになっていうところの話がいろいろあって、
はい、
あ、だったらそれはちょっとそこをちょっと切り取ってブランディングしてみたら面白いことになるかもしれないなっていうのが最初のきっかけですね。
そうなんですね、じゃあそのまあね、農林業をしている方たちが持ってない視点でそれ使えるのにみたいな。
そうですね、
あ、でも実際ね、こう使えるのにってなって使わせてよって言って、はいどうぞっていうわけではなかなかそうはいかないですよね。
なかなかそうはいかないですし、うん、まだまだそういう原料が、じゃあ実際原料もお持ちの、
はい、
じゃあ農家さんだったり農林業の方だったりとかが、うん、それがアロマの原料になるんだっていうことが、まあ、最近は徐々に分かってきてる、
はい、
当時は全然そんなものは、うん、頭にもないことです。
そうですね、そう、横浜から来た人が、
ええ、
なんだこの人みたいな。
そうですね、見た目もさん
そんなことない。でもね、私今日あの久留米の駅までね、あのお迎えに来ていただいたんですけども、イメージをしていたのとは全然違う方が降りておられたので、しかもお車もね、あっていう感じでちょっと一瞬身構えましたけど、お話をしだすと、やっぱりその今まで広告とかブランディングとかをされてきてた方の視点で、アロマを見てらっしゃる。私なんかはセラピストを使う側から香りに魅せられてこの仕事を始めてっていうところなので、あ、また違った切り口からで、うん、すごく冷静に見ておられるなっていうふうに思ったんですけど、一番の こだわりとかってありますか？
はい、一番のこだわりは、うん、例えば商品的には、
はい、
まあ、あんまり大きい声じゃいませんが、やっぱり雑貨なので、はい、
うん、
まあ、何かいろいろ混ぜているメーカーさんとかも結構あるんですけど、ね、
うん、
でうちの場合は、まあ、さっきもお話ししましたけど、はい、まあ、この本村さんの機械、
はい、
でこの高性能の、うん、まあ、機械っていうのが前提であって、はい、さらにいい香りが抽出できる、
はい、
だからそのまんまの香りっていうのが、
うん、
その他の装置で抽出したものとはもう全く違うので、
はい、
でそれをだからノンブレンド、当然ノンブレンドで、
はい、
このままの香りを届けることが一番の強みなんですよね。他には出せない香り、
はい、
でおまけにこの装置が、まあ、6通りの抽出方法もできるんです。
6通り
なので原料に合わせていろんな抽出方法の仕方があって、はい、6通り全部できて、
はい、
でさらに減圧蒸発、
うんうん、
なのでとにかくもうこの機械なしではですね、まあ、うちの商品も成り立たないという感じで、だから結局こだわりっていうのは、まあ、この商品、あ、この機械ありきになってしまうんですけど、
はいはい、
で、あとうちの場合やっぱりこれデザイン系の会社なん で、やっぱりその辺でやっぱりお客様に買っていただくものなので、
うん、
でその、いくらいいものでも仮にデザインが悪ければ売れなかったりとかですね。
ありますよね。
そうですね。だからもうそこはちゃんと、消費者目線で、
はい、
どういう商品が、
うん、
まあ、使い勝手がいいのか好まれるのかとかいろいろあると思います。まあ一応そこを考えて、
はい、
マーケティングして、まあ、デザインに落とし込む部分がこだわりになります。
なるほど。なんかもう本村さんへの相当なラブコールが今あった感じですけど、本村さん一緒にお仕事をされてて、本村さんから見た船山さんってどんな方ですか？
まあ最初はやっぱり、まあ先ほどおっしゃったようにですね、はい、うさんくさい横浜遊び込んだ兄ちゃんやなと思ってましたけど、
はい、
やはりあの、話しているうちに、やっぱりまあ、人間っていうのはこう 目、
はい、
目の奥にあるもの、
うん、
っていうのがね、やはりあのいろんな 経験をしてきてるなと、
はい、
やっぱりそういうことを思って、
うん、
もう最終的にはこのカタログから全部ですね、うん、はい、デザインから、
はい、
いろんなことを、うん、インターネットのアロマのサイトも全部、
はい、
船山くんに作ってもらいました、
うん、はい、うん、なんかね、インターネットのことは全く信用されてなかった、うん、
信用してませんでした
でもやってみると問い合わせが来たりで、やっとインターネットってああそういう力があるんだってね、うん、
やっぱり最初作った時には、うん、言われたのは、あ、山の中にレストランを作ったものと思えと、
はい、うん、
有名な食、
うんうん、
レストランを、
はい、
でお客はあなたが連れてきなさいと、
うん、
言われた時にはびっくりしましてね山の中へどうやって連れてくるんだと、はい、ところが山の中にレストラン来るんですね、インターネットだったらね、うん、だからそこが信じられなくて、
な
で今や実績もどんどん重ねていって、
はい、
今年はもう6ヶ月で6台出てますね。
お、月に1台、
はい、出てますね。
これね、お値段言っちゃっても大丈夫ですか？
大丈夫ですよ。
550万円の装置ということなんですけど、はいはい、値段だけ聞くと他にいくらでも安い蒸留機はあるので精油作る機会はあるんですけども、はい、実際にね、精油が取れる率とか香りとかを私も今日初めてここで嗅いだら、その値段ね、安いなって、
はい、安いというところもおっしゃい
ます、ね、で多分ここに来られる方は、見に来られる方は本気で来られるから、
はい
はい、でもどうするんですか、もう作るのが追いつかないぐらいに問い合わせが来る日が近いかもしれないですけど、
はい、まあ本当にいろんな、もう最近はですね、やはり一部上場の研究所とか、
はい、
大手企業にですね、うん、また再来週も来られますけど、はい、そういったところの問い合わせが多いです。
おー、やっぱり皆さん探してるんですよね、本当にいいものっていうのを。 で、いいものをコツコツ作ってるところっていうのは信頼もあるし、うん、ね、先ほどもこうお電話がかかってきてやり取りしてるお話とかを聞いてると、あ、職人さんだなって思う顔もあるし、でもこう上流をね、こう目の前でして見せてくださってるところは、あ、なんかちょっとお茶目なお父さんだなとも思うしね、なんですけど、これから先で、まあね、先週もちょっといいものもっと、ね、取れるように頑張ってくださいなんてお話をしたんですけど、本村さんとしてはこれから先どうしていきたいとかって何かありますか？
やっぱり先ほど船山君が言ったようにですね、はい、こっちの地方っていうのは、
うん、
やっぱり今の政治でも地方活性化と言ってますけど、実際身が入ってません、ただ私はこのアロマは地方でしかできない、
そうだと思います。
原料がすぐそばにある、
そうなんですね。
それにもうただで原料が手に入る、うん、でこれほど恵まれた環境にあって、
うん、
こういう産業に目をつけないのはですね、
はい、
やっぱそういう目をつけられた方は、
うん、
まあ6時かと言われましたけど、
はい、
しっかり応援してね、
うん、
やはり地方を寂しくするんじゃなくて、
はい、
お金になるものをもうポリポリ捨てて、
うん、
やっぱり生産性だけを求めていくやり方っていうのは、
うん、
農業林業のやり方っていうのはおかしいなと、
うんうん、
それをちょっと、ま、もっと元気よくさせてあげたいなと、
はい、
思ってますね。
あ、この機会はお金を生むっていう話がね、はい、先ほどありましたけども、本当に私精油取れる量計算して確かに生むなと思ってたんですけども、ね、そんなこう最強のパートナーもこの機会なくしてはミライアロマはないっておっしゃってる船山さんのこれからって何かビジョンってありますか？
はい、そうですね、うちは、まあ、ミライアロマをやりながら、
うん、
まあ、ミライアロマの立場で言うと、
はい、
まあ、今国産のアロマを全国作っていることが増えてきました、
は
い、当時よりも、
うん、
ただ皆さんやっぱり売るのには、やっぱり売るのも PR だ、宣伝だっていうのやり方はわからない人たちが多い、うんうん、でうちも結構問い合わせ来ます、
はい、
なのでそこのちょっと、まあ、1メーカーメーカーの枠をちょっと取っ払いたいなと思います。というのはどういうことかっていうと、はい、もう一つのね、
うん、
まあジャパンブランドじゃなくて、
はい、
ですけど、
はい、
まあ、国産アロマのくくりで、
うん、
まあ同じ考えのメーカーが、
はい、
まあ一つになって、
うん、
まあうちが束ねて、
うん、
でそれを海外に売るとか、うん、そういうブランディングっていうのを仕掛けていきたい
と思います、ね、はいはい、まあ、ここではなくて日本で製油を作ってるところがこう一体化してっていうことですね。
日本はだからやっぱりさっきもお話ししましたけど、そう、はい、どうしても雑貨なので、
うん、
まあ、元々発祥のヨーロッパとかアメリカとか、はい、とか全然考え方が違うので、
そうですね、
まあ、だったら日本のいいものを、
うん、
逆に海外に持って行ってやろう、
はい、
いう考えではあります。
なるほど。でも確かに海外でも日本のものは精油だけじゃなくて、例えば柚子一つとってもフランス料理のシェフが注目をしてたりとか、ね、でもっと昔をたどると日本のこういう、ね、キティから取られた香料とかが海外で使われてたりとかっていうのがあるので、絶対注目は、
まあ、絶対されますよ、
ね、あるんでしょうね。それを誰がどこでマッチングさせるかっていう、そうですね、
で今でも結構海外の問い合わせ多いので、
はい、
まあ、だからでうちはもともと、もともとというか、まあ、ブランディングの、
はい、
まあ、コンサルをやってて、うんうん、で今も海外、
はい、
進出向けの、まあ、中小企業だ、小規模事業者、
はい、
これから海外を目指したり、会社の、まあ、そういうブランドコンサルをやってるので、
はい、
まあ、そこで同じようにアロマっていうのを、ね、
うんうん、
海外に持っていける、はい、ブランディングができればなと。
なるほど。
思ってます。
じゃあもう今までずっとされてきたブランディングっていうところのお仕事での強みと、
はい、
もうローズウォーターが出会わせてくれた村山さんの作るこの装置とコラボして世界に日本のいいものを発信していく、楽しみですね。
そうですね、
うん、なんかね、そういうのをこの九州の駅から車でだいぶ走った、ここどこだろうみたいなところから発信していける、ね、そういう強さを地方が持ってる。で先ほどおっしゃってた通りね、ここに人が来ていい仕事があってっていうような、そういうプラスの循環にね、なっていく日も近いのかなと思います。
そうですね、
すごく
楽しい世界でな、
はい、でもこういう山があって田畑があって、そういうのがね、本当に安く手に入る、身近に手に入る、ここだからこそできるっていう、多分各地ね精油作ってらっしゃるところもそういう思いを持ってらっしゃると思うので、
ええ、
ぜひ実現していただきたいなと思います、
はい、
私あのじっと見てますから
あ、協力してまいります。
私でよければもういくらでも私も海外にねいいもの出したいと思ってるので、どんどん巻き込んでください。楽しみにしております、
はい、
ということで本日は福岡県大川市にお伺いしまして、日本の精油ブランドミライアロマをプロデュースされている株式会社ハートミライ代表取締役船山英二さん、そして、そのパートナーでいらっしゃる株式会社本村製作所代表取締役社長本村寛さんにお話をお伺いいたしました。2週にわたりまして貴重なお話聞かせていただきまして、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
FM ギグ小山純子のラヘラジ、はい、お話いかがでしたでしょうか。改めまして船山さん、本村さん、お忙しい中、精油の抽出体験も含めてお時間いただきましてありがとうございました。ではここで1曲聴いていただきたいと思います。アツシで道しるべ、どうぞお聴きください。
未来が歩く僕 道しるべ、知らず知らずに繋いでいたいとも、気づけば遥か長い歴史となり、いつの日にか訪れる幸せ、その日を待つ。人は誰も痛み
Radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
はい、2週にわたりまして未来アロマと本村製作所のお二人の話を聞いていただきました。昨年からね、こういろいろな声優メーカーさんを回ってお話を聞いてっていう活動をしてるんですけれども、いろんなところで耳にするのがやっぱりこうね、船山さんのお話にもあったジャパンブランドとして国産の声優を海外に持っていきたいっていうお話なんですね。でやっぱりね、大きいところは独自の取り組みとしてできても、小さいメーカーになるとなかなか難しいと思うんですけども、それを船山さんのおっしゃってた通り、各メーカーの壁を取っ払ってジャパンブランドっていう一つの括りで展開をしていけると本当にいいなというふうに思っています。で実際ね、こうちょっと調べてみると、日本の声優って海外でも注目を集めているんですね。例えば北米だとヒノキの香りがすごく人気があって、こう北米のメーカーさんにヒノキの精油の輸出をしているような会社があったり、あとはですね、屋久島にある精油メーカーさんは屋久島の杉の精油とコースターをセットにしてロサンゼルスで展開をしていたりとか、あとはフランスの著名なフィトセラピストね、ハーブとかアロマとかそういう植物のものを扱っている方が杉、ヒノキ、黒文字、シソ、生姜、柚子、この香りを試してこう検証してたりとか、本当にね、いろいろなところで注目をされてるんだなっていうのがよくわかります。で声優だけではなくて、今特にアジアの国々、中国とか台湾とか韓国とかでは、日本のこう杉とかヒノキとかの材そのものも注目を浴びてるみたいで、この間聞いた話によると、韓国では結構勉強熱心なお家の方とかが吉野にヒノキの木を買いに来て子供部屋を作る、ヒノキの香りが集中力を増すからって言って買いに来てたりとか、九州からだともう家丸ごと建てるようなものを輸出してたりとかっていう、そういうね、材木、木材そのものの取り組みもされてるということなんですね。で精油はそういう材を切り出した時とか、育てる過程で間伐をしたものから取られる木の精油、 あとはね、柚子とか柑橘系だと果汁を絞った時の皮を再利用して抽出されるものなどなど、こう環境により配慮したような取り組みということで日本では広まってきていますけれども、そういうものがやっぱりみんなで力を合わせて日本のいいものをどんどん外に発信をしていけるといいなと思っています。で、その日本の香りがね、一つの切り口として世界中に広まって、本村さんがおっしゃってたような地方だからこそできる取り組み、こう資源が豊富にあって地方だからこそできる取り組みっていうところに、もっともっといろんな流れが生まれたらいいなと思っています。で、林業とかね、農業とか、やっぱりまだまだこう精油っていう切り口だけでは日本の中でちっちゃな需要だけで終わってしまうともったいないなと思うので、私も外に出す取り組みを何か一緒に、船山さんもね一緒にって言っていただいてたので企画してできたらなぁなんて思っています。で、日本の香りといえばね、10月にラヘラジにゲストで登場してくださった日々、覚えてますかね、お香とマッチがコラボした日々もね、日本の香りのお香が海外でどんどんどんどん展開されていて、やっぱり日本の香りは人気があるんだよなんていう話も聞いていますので、何かきっかけをつかんで、今ね海外の方もたくさん来られてますし、またオリンピックに向けてどんどん日本そのものが注目されると思いますので、日本の香りもどんどん注目されるように何か働きかけをしていきたいなと思っています。で、九州ね、行った時の音源は、あと2月にも放送をさせていただくんですけども、その後はいよいよ柑橘系を作っている高知県だったりとか、近いところで行くと和歌山だったりとか、そういうところにも足を運んで、いろんな精油メーカーさんの取り組みをこれからももっともっと発信をしていきたいと思います。やっぱりね、身近にある香り、なんか懐かしい香り、そういうのが生活の中にあるのが当たり前、香りと過ごす、そういう毎日がね当たり前になっていってほしいなというふうに思っています。今私調香といって、ね、香りをブレンドする勉強も少ししてるんですけども、単体の香りそのものと香りを重ねていった時のね奥行きのある複雑な香りと、いろんなところでサロンでもスクールでも、そしてこのラジオラヘラジでも皆さんに香りのことをどんどんどんどん伝えていきたいと思います。そして本当にこうやって取材に協力をしてくださる精油メーカーの皆さん、ありがとうございます。そしてうちにも来てくださいというふうに言っていただけるメーカーさんがあれば、ぜひご連絡をください。で、ラヘラジのブログではラジオのゲストさんの紹介だけではなくて、こうやって回っている、精油メーカーさんの旅の記録も、アップしていますので、ラジオでは語りきれていない部分、言葉では表現しきれてない部分、私が聞いてきたこと、見てきたこと、まとめていますので、そちらもぜひラヘラジと検索して読んでいただければと思います。これからも日本にもっともっと香りの輪が広がっていくように、私も活動を続けていきます。ということでね、1月、3週、来週はね、またゲストさんをお呼びして放送をしていくんですけれども、ラヘラジ、これからもどんどんどんどんアロマのことを発信していきたいと思いますので、こんな講座してほしいとか、こんなメーカーさんの話が聞きたいとか、そういうリクエストをね、いただければと思います。先日もアロマセラピー、トリートメントとかには使わない精油があるんだよ、なんてFacebookに書いたら、その話が聞きたいっていう風に言っていただいたので、そういう、ね、香りという切り口、アロマセラピー、体に使うとかそういうものではなくて、ちょっとこう、天然の香料、香りっていうところの切り口からも、精油のことをお伝えしていく時間も作りたいな、という風に思っています。またね、スタジオに受講生を呼んだ、アロマの講座も、次はね、花粉症対策でもやろうかななんていうふうに思っていますので、その時はぜひまたスタジオにも遊びに来てください。ということで、この時間はアロマの力で自分も周りも幸せに、心に寄り添うセラピスト小山純子がお届けしました。午後からも幸せいっぱいの一日になりますように。ではまた来週。If you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems